カルタで語る和歌の町三島。このコーナーは三島市観光協会の提供でお送りします。このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首、カルタ競技について6月までの毎週月曜日に紹介していきます。まず第1回目は和歌の町三島についてということで、三島市教育委員会の鈴木隆之さんと私ボイス Q のパーソナリティ横内遥で紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しくやっていきましょう。では早速ですけど、三島が和歌の町というのはどういうことでしょうか。
はい、それは三島が古今伝授の町、そして百人一首の町だからなんですよね。
古今伝授って何でしょうか。
そうですよね、いきなり古今伝授と言われてもわからない方の方が多いんじゃないかなというふうに思います。横内さん、古今和歌集、古今集っていうのは知ってますか。
あ、名前は学校の授業とかで聞いたことがあります。もしかすると、あの百人一首かるたのあれでしょうか。
その五七五七七の31文字、ミソヒト文字で表現する短い詩で、まあ、短歌とも言われてますね。でこの形式には和歌だとか短歌だとか川柳だとか、まあ、最近はそのサラリーマン川柳なんかが、おなじみなんですね。
サラリーマン川柳はあの毎年面白いものがありますよね。
そうですよね。で、話を和歌に戻しますけれども、その百人一首は皆さんもご存知の通り、昔の歌人、まあ、これ歌人と書きますけれども、100人の歌人の歌を一首ずつ選んだものなんですね。でその百人一首の元になるのが古今和歌集です。そしてこの古今和歌集、まあ、縮めて古今集と呼んでおりますけれども、この古今集の解釈を秘伝として代々伝えたものが古今伝授と呼んでいます。ですから古今和歌集の伝授、略して古今伝授と言います。
そうなんですね。じゃあ古今集って代々伝わるほど重要なものってことなんでしょうか。
そうですよね。まずその古今集というのは勅撰和歌集といって、天皇の命によって選ばれた日本で最初の和歌集なんですね。でこの古今集、平安時代の905年に成立してから、歌を読む人たち、まあ、歌人のバイブル、いわば教科書的な存在だったわけです。で今でもそうですけれども、教科書には参考書というのがつきものですね。
はい、
でその参考書行ってみますと、この場合には和歌の解釈を参考書的にお家の秘伝として師匠から弟子に伝えてきたものなんです。
お家の秘伝ってことは、いろいろな流派があったっていうことなんですか。
そうですね、お茶ですとかお花みたいに流派がありました。二条家、京極家、冷泉家という、まあ、御三家が、主流です。で今も冷泉家というのは京都に代々続いているんですね。でその中で、芸事はお家を存続して守っていくために、それぞれの独自の色を出した解釈を行って、我が流こそが一番と頑張るわけです。で和歌もその例に漏れず秘伝が存在したんですよ。言ってみれば秘伝のタレといったものですね。
なるほど、秘伝のタレですか。内容はどんなものになるんですか。
ごくごく簡単に言えば、歌の読み方、昔の仮名文字の文章には、句読点も濁点もありませんから、例えば私の名前は、鈴木ですけれども、鈴木となると全然違いますよね。
そうですね、鈴木さん秋の野原になびちゃいますね。
はいはい、そうなんです。こうして濁点の付け方によって意味が全然違ってきます。で実は当時の文章というのは、ひらがなのその変体仮名といって、こう筆のサラサラした文字でススキと、まあ、表記されているものですから、どこに濁点をつけるのかを、まあ、いろいろ解釈したわけなんですね。でこの例で言うならば、鈴木なのかススキなのか、はたまたススギなのかということになるわけです。
日本語ならではな部分もあると思うんですけど、はい、結構細かいですね。
そうですね、細かいですよね。でもちろんその言葉の意味ですとか和歌の解釈、今で言うと現代語訳みたいなものもありました。そしてこの秘伝を行うときには、決して他人に漏らさないように、 師匠へその念書を提出しなければならなくって、伝授の儀式というのも厳かに、そして神事のごとく行われたということです。さらには文字にはできない口伝えの口伝、口で伝えるというものも含まれます。
そんなに厳かな感じだったんですね。
そうなんですよね。では一体この秘伝がいつどこで誰から誰に授けられたかというと、時は室町時代に遡りますけれども、文明3年1471年の1月から3月にかけてと、同じ年の6月から7月にかけて、ここ三島で遠野常頼という武将でもあって歌人でもある方から、レンガ師の飯尾葬儀、これお葬式の葬儀ではありませんけれども、この葬儀さんに伝えられました。もう今からかれこれ600年も前のことなんですね。
レンガ師の葬儀さんですか。レンガ師ってどういう人なんですか。
はい、葬儀さんの詳しいお話はまた別の回で、お伝えしたいと思います。結構謎多き人物なのでお楽しみに。
はい、わかりました。では葬儀さんについてはおいおいということで、はい、ところで三島のどこで古今伝授が行われたんでしょうか。
はい、まあ、はっきりここだという特定はできないんですけれども、有力なのが三島市川原ヶ谷の願成寺というお寺が伝授の場所ではないかと言われています。でこの場所については願成寺のご住職さんをはじめとして、葬儀奉仕の会という団体の皆さんが非常に熱心に調べてくださっています。
これはあの三島だけなんですか。
実は三島以外にも、岐阜県の郡上市、皆さんには郡上鳥で有名な郡上八幡といった方がよくわかるかもしれません。でこの場所は遠野常頼さんの本拠地でありますお城があったために、少なくとも先ほど言った2回目の6月から7月の伝授はこちらの郡上で行われたのではないかと考える学者さんもいます。でちなみに郡上ですけれども、古今伝授の町として古今伝授の博物館が作られていて、町全体を和歌と、古今伝授で盛り上げています。この辺は三島も本当見習いたいところですよね。
そうなんですね。三島と郡上ともに、水がきれいなことで有名ですよね。
はい、
三島も郡上に負けないくらい盛り上げていきたいですね。
そうですね、ぜひそこは観光協会さんに期待しましょう。
はい、
でどうやら何か近いうちに郡上と協定を結ぶような話を風の噂でちらっと聞きましたよ。
それはもうびっくりというか楽しみですね。
はい、はいはい、もう風の噂が噂じゃなくなるときにはぜひ皆さんにお知らせしましょうね。
そうですね、楽しみです。ところで古今伝授は分かりましたが、もう一つ、なぜ百人一首なんですか。
そうなんです、そこが大事ですよね。葬儀さんが古今伝授を受けたときに、古今集だけではなくて百人一首の解釈も、講義で受けているんですね。それもおそらく三島で。
あ、そうなんですね。これで三島と百人一首がつながりました。でも百人一首ってそもそもどういったものなんでしょうか。
はい、それをお話し出すとおそらくもう今回の時間が足りなくなってしまいますので、次回またお話ししたいと思います。
はい、わかりました。では次回は百人一首についてお話を伺いたいと思います。鈴木さんではなく鈴木さん。
早速そうきましたね。
はい、では来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーは三島市観光協会の提供でお送りしました。